おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は、6月11日の12時前となってます。はい、もうすぐ日が変わります。今回ですね、ピックアップしてきたニュースは2つでございます。それでは早速参ります。1つ目のニュースです。2026年6月後発品追放秀才、ビラノアなど大型品登場と、AG 薬価 0.5 かけ、実質最後の波。2026年6月の後発品追放秀才では、ビラノアに第一三共の AG を含む10社が参入し、OD 上は 17.7 円となります。注目すべきは、10月以降の新規 AG は、先発品と同額になるルール変更により、AG が 0.5 かけや 0.4 かけで算定されるのは、今回が最後となる点です。ホシイガニはニプロ、AG など5社が参入します。はい、やってきましたね。6月といえば、後発品が出る時期でございます。はい、6月12日に、秀才されるジェネリック追放秀才ですね。ビラノアとデザレックスのジェネリックが出ますと。はい、まあ、抗アレルギー薬のね、の超主力ですね、ほとんど最近のビラノアとデザレックスが出てるんですけども、それがジェネリック出るってことで、まあ、安くなって、皆さん嬉しいですね。特にビラノア、ビラスチンに関してはですね、第一三共エスファのオーソライドジェネリック AG を含めて、10社、13品目も一気に参入する予定です。で、前社が OD 上を出してきて、でその中でもサワイと第一三共エスファと明治製菓ファルマの3社はですね、通常上も出すようです。薬価は先発の 0.4 掛けのルールが適用されて、OD 上が1錠 17.7 円だそうですね。花粉症シーズンはですね、まあ、うちの薬局でも結構1日にものすごい数が出るお薬ですから、まあ、これをですね、どのメーカーで採用するかはですね、まあ、その薬局の在庫管理担当者にとっては、どれにしようか悩ましいところではありますね。で、デザレックスの方はですね、サワイと東和と日本ケミファの3社が参入する予定ですね。はい。デザレックス、成分名、デス、ロラタジンですけども、はい、デスってね、まあ、僕ら薬剤師からしたら普通ですけど、まあ、なかなか一般の方から聞いたらなんか不穏な感じがしますよね。はい。デス、ロラタジンです。はい。で、今回ですね、まあ、概要にも出てきましたが、その AG が 0.5 掛けやら 0.4 掛けで算定されるのが最後となる点ですけども、まあ、これはですね、今年の10月以降に新しく秀才される AG はですね、その薬価が先発品と同額になるようなんですね。はい。まあ、つまり今までみたいにですね、もう先発品と同じ成分、製造方法なのに、値段の方はジェネリックと同じで安いですよっていう強みがですね、それがなくなるというわけです。はい。まあ、だから、この最後の6月のタイミングがですね、先発品の 0.5 掛け、まあ、あるいはビラノアみたいに、その銘柄数が7を超えた場合の 0.4 掛けで算定される最後の AG になるみたいですね。他にもですね、このバイラルライフサイエンスのヤーズフレックスの AG とか、今回秀才される AG たちは今まで通り、まあ、安くて安心な AG として、まあ、患者さんに提案できる最後の世代っていうことになります。今後の AG 戦略とかですね、まあ、薬局での患者さんへの説明の仕方もですね、まあ、10月以降は、ちょっとね、説明し直さないといけないって形になりますので、まあ、し直すっていうかね、説明を改めるっていう感じですね。はい、まあ、ここが要チェックポイントかなと思います。それからもう一つですね、忘れてはいけないのがこのフォシーガダパーグリフロジンですね。このジェネリックになりますが、今回はニプロの AG も含めて、キョウリンリメディオと第一三共エスファ、東和薬品ですね、日清製薬のこの5社が追加で入ってくるんですけど、この先行してるサワイとか、ティーズファーマーあと同じくですね、まあ、適応症が2型糖尿病だけという形になります。はい、まあね、先発品の欲しいがあって、慢性心不全と慢性腎臓病、まあ、CKD ですね、こちらで、出てる患者さんもめちゃくちゃ多いと思うんですが、まあ、だからね、ジェネリック進めにくくなってはいるんですよ。 まあ、進めにくいっていうか、ちゃんとね、その何に使ってるかを聞かないと、まあ処方箋からは読み取れる場合もございますが、まあその辺はしっかり聞いてからジェネリックに変更していかないといけないポイントではございますね。あとはレボレードですね。こちらとフィコンパ、イムセラ、ジレニア、トビエースとアグリリンですね。こちらのジェネリックも出てきます。特にフィコンパとかイムセラですね、トビエス、アグリリンですね、こちらなんかはですね、革新的新薬薬価維持制度の対象なんです。でこれ何かというと、特許期間中にある革新的な新薬の薬価を原則として薬価改定で引き下げずに維持する仕組みなんですね。まあ、そのドラッグラグですね、ロスを解消することを目的としている制度となります。まあ、そんな感じで、6月ね、ジェネリックいっぱい出ますけども、まあ、目玉は、デザレックスとビラノアですかね。まあ、この辺。あと、トビエースとかも、先発品高かったんでね、まあ、これが安くなるっていうのは、でかいかなというふうに思います。はい。それでは2つ目のニュースです。タブネオスのブルーレター発出と、薬の適正使用協議会による新プラットフォーム構想。厚労省はタブネオスによる胆管消失症候群を含む重篤な肝機能障害の死亡例を受け、早期発見のためのブルーレターを発出しました。一方、薬の適正使用協議会は RWD を用いた新たな共同研究チームを発足し、患者向けサイトミルシルでの情報一元管理や QR コード活用を目指す計画を発表しました。はい、ついこの間のニュースですね、タブネオスの話題からになりますが、アバコパンですね、 ANCA 関連血管炎のお薬となります。これもともとですね、臨床試験の段階から肝機能障害のリスクがあるって分かってて、で添付文書でも重大な副作用として注意喚起はされてたんですよね。まあ、でもですね、今回は胆管消失症候群、この VBDS を含む、重篤な肝機能障害で死亡に至った症例がですね、この薬剤との因果関係不明を含めて、20例も報告されまして、でそのうち2例は因果関係があるのではないかということですね、先月ですね、5月21日にブルーレターが、出ましたね。薬剤師としてはですね、まあ、こういう新しいお薬を扱うときって、まあ、本当に採血データとか、まあ、特に肝機能数値をしっかりフォローしないといけないなって、まあ、改めて痛感しますよね。で今回厚労省の安川さんという方がですね、まあ、言っていたことなんですけども、単にリスクを知らせるためだけじゃなくて、もともと分かっていた肝機能障害に対して、まあ、早期発見や、重症化防止のためにどんな検査をやるべきかの考え方を示したってところが、まあ、今回のニュースのポイントになります。僕ら薬剤師もですね、まあ、投薬の時に、まあ、最近体のだるさとか、まあ、皮膚とか、まあ、白目が黄色っぽくなったりしてませんかみたいな感じで、まあ、初期症状の確認をですね、今まで以上に、まあ、丁寧にやっていく必要が、ありますよね。で僕ですね、奈良県に今勤めてまして、奈良には奈良宣言2023っていうのがあるんですよ。これは日本肝臓学会総会で発出された奈良宣言なんですが、まあ、ALT がですね、30を超えたらかかりつけ医などに受診してくださいねっていう声かけを行ってるんですね。でポスター、毎年ポスターで送られてきて、まあ、それを掲示して、まあ、注意喚起を促すっていう運動もしてたりします。で話は戻りまして、まあ、こういうですね、この副作用の蓄積にも関わってくる話なんですけども、この薬の適正使用協議会がその薬剤企画委員会でリアルワールドデータを活用した新しい共同研究チームを立ち上げたっていうふうなニュースになってまして、で今までみたいに単独の企業が自社の薬だけを調べるんじゃなくて、まあ、協議会として実施する意義のあるテーマで研究して、で限界点とか、留意事項もですね、明文化した上で、各社でフィードバックしていくようですね。 まあ、すでに国立成育医療研究センターと、妊婦と薬の関係性の研究なんかもやってるみたいですし、まあ、現場としてはですね、こういうデータもどんどん出てきてくれますと、まあ、患者さんからのこの薬本当に大丈夫ですかっていう質問に対しても客観的なデータが、基づいてですね答えられるようになるのは、すごくありがたいことかなと思います。で、あとですね、協議会が運営しているこのミルシルっていうサイトがあるんですが、この2022年の4月の開始から、月に400万 PV の、この前後ですね維持しているようですね、まあ、かなりすごい数字ですけども、この2026年からの新中期計画では、まあ、ここに情報を一元管理して将来的に増えていくであろうとの電子的な服薬指導とかフォローアップにつなげていきたいようですね。皆さんおなじみ薬のしおりっていうサイトを運営されているところなんですけども、具体的にはですね、まあ、薬剤情報に QR コードを紐付けて、患者さんがサイトにアクセスしやすくする仕組みも提案してくれるようでして、で、紙の指導線だけじゃなくてですね、まあ、スマホでサクッとプラットフォームを見られた方が、まあ、患者さんも分かりやすいですし、で、僕ら医療従事者もですね、まあ、それを活用して服薬指導ができるようになるかもしれませんね。まあ、今後もしね、オンライン服薬指導が増えていく中でですね、まあ、そのインターネット上で見られるこういうツールを使っていけたら、まあ、楽になっていくんじゃないかなというふうには思いますね。はい、今回は以上となります。ここからはですね、また一人喋りとなりますけども、皆さんね、公式 LINE 使ってらっしゃいますでしょうか、薬局で。うちんとかは全然やってなくてですね、で、3ヶ月ほど前に、やりたいなというふうに思いまして、社長に提案したんですよ。LINE 処方箋やりたいですと。で、パワーポイントもちゃんと作ってですね、まあ、こういうふうなフローでやっていきたいですっていうのを、メールとともに、送ったんですけども、なんかなーなーにされて今はやりませんみたいな感じで言われたんですね。で、まあもう諦めてたんですけども、なんとですね、今日社長から電話かかってきて、まあ、最初はこの前やったイベントありがとうございましたみたいな感じで、で、うちの妻とかも賑やかして来てくれて、いや、奥さんも来てくれてありがとうございましたみたいな感じで、まあ、最初そういう電話やったんですよ。それで、お礼の電話っていうか、まあ、その電話やったんかなっていうふうに思ったんですが、で、社長がですね、話変わるんだけど、みたいな。え、何と思って聞いたら、3ヶ月ほど前にね、言ってもらってた、その LINE 処方箋なんだけど、実はね、まあ、みんなで話し合って、やろうかなっていうふうに思い始めたんだよ、みたいな感じで言わはったんですよ。で、続けてですね、ふみやくん、LINE の詳しいことを教えてもらえるみたいな、言わはったんですね。はい。で、僕はですね、まあ、その、3ヶ月前の時は、どういう手順でやっていくみたいな感じで、まあ、すごい頭に入れて、こういう説明しようとか、こういう流れでやろうとか思ってたんですけども、もう、なんせ3ヶ月前でもうお蔵入りになったと思ってたんで、もうすっかり頭の中から飛んでしまってたんですね。なんで、ちょっと今すぐにはちょっと、厳しいですっていうふうに言わさせてもらって、で、まあしっかりもう一回調べてから、お返事させてもらいますみたいな感じで、言ったんですね。はい。まあでも良かったですね。 e パークって結構、まあ e パーク使ってるんですけど、その手数料かかりますからね。で、 LINE だとその写真を送るだけなので、無料でできますし、何よりもフォローアップもしやすいかなというふうに思うんですよね。なので、このね、本社の方ではプロジェクトを開始していくようなんで、まあ、それに、一助となればいいかなというふうに思いますので、頑張っていこうかなと思います。はい、意気込みでした。はいはい、では今回は以上です。薬メディラジオではふみやさんの気になった医療情報やためになる情報を発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆様の健康がより良いものでありますように。バイバイ。